映画の楽しみ方は自由だ。
音楽、絵画、舞台、建築、あらゆる芸術が合わさってできている映画は、その複雑さゆえ目の付けどころは人によって様々との考えのもと、毎回テーマを変えながらシネマクティフメンバーが様々な角度から映画の魅力を語ります。お便りも随時募集していますので、私たちだけでなくリスナーの皆様のご意見もバンバンご紹介できればと思っています。
はい、始まりましたシネマクティフのポッドキャスト、お便りのコーナーでございます。今月のテーマはですね、あなたが出会った変な映画は括弧日本映画編ということで、
はい、
お送りしたいんですけれども、
はい、
まあ、その前にメールが一件テーマとは別に届いておりますので、そちらを先にご紹介したいと思います。
はい、
兄さんからいただいております。前回の放送の中でリスナーのあるゆさん、括弧あるゆさんでしたっけ、
まるゆさんですね、
そうなんですが、番組での投稿を聞いてくださって、標的の島カジカタカと戦場のトドゥミを見に行ってくださったという話を聞いて非常に感激しました。本当に話題にしてよかったと思うとともに、繋いでくれたこのシネマクティフに感謝です。ありがとうございました。それから前回こちらへの投稿で、沖縄でのこの世界の片隅にの上映がついに終わってしまった涙というメールを送ったその数日後、なんと沖縄のお客さんからの要望が強かったらしく、この世界の片隅にの再上映が桜坂劇場で始まってしまいました。
すごい。
つい数日前に涙を流して別れを惜しんだ友人がまたすぐあっけなく帰ってきた感じでびっくりしましたが、しかし前回見損ねていた友人がこの再上映でようやく見に行くことができたりと、より多くの人にこの映画を見てもらえるのは嬉しいことかもしれませんね。もちろん自分もまた見たい、ぜひ見たい作品ですと、
はい、
こういうふうにいただいております。兄さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。いい話、
いい話なんですけど、
ね、すごいな、やっぱ人気なんですね。
あるゆさんではなく、
まるゆさん、
まるゆさんなんですね。
まるゆさんでもなく、まるゆさんってことですね。
そう
あるゆ
まあでもね、これは兄さんが悪いというよりも、はい、僕らの
滑
舌に問題がある。
ほんまですね。そっか。
そうそうそう。あーとまあをね、ちょっとはっきり。
あーさんみたいな感じで言っちゃってるから、
ね。そう、適当にね、わーって言っちゃって、
ほんま
あーに聞こえてるっていうことなんで、これはもう、兄さんにも、丸湯さんにも申し訳ないなと。ということで、申し訳ございません。この世界の片隅にすぐに再上映
っていう、
すごいな。でも
なんかお客さんのね、こういうリクエストに応える劇場もすごいけど、
うん、すぐに応えれるっていうのがまたすごいじゃないですか。
ね、ああ、そうですね。
ね、
いいね、
やっぱりでも作品の力ですよね。
作品の力やし、やっぱりこう沖縄の人のね、パワーみたいなもんやっぱ感じますよね。ことやっぱりこういうその戦争をテーマにした作品に関して言うと、この間の紹介した亀次郎もそうですけど、
そうですね、
まあ本当にすごい力やなと思いますよね。
ちょっと兄さんにお知らせしたいい話なんですけど、
はい、
僕は亀次郎実は見に行って、
ああ、
で、はい、で、その、まあ、沖縄ではその上映中に歓声が起こるみたいなね、
そう
お話だったじゃないですか。僕が見た回はさすがにそれはなかったんですけど、
歓声はなかった、
はい、ただその最後エンドロール終わった時に劇場から拍手が起こりまして、
すごいな
だからね、沖縄だけじゃないよみたいな
こと
をちょっと ね伝えたかったんで、はい、
お客さんの入りは、
うわ、めちゃくちゃすごかったです。満席ですね。
満席、立ち見、うわ、はい、すごいな。
だからね、まあ、沖縄もまあやっぱりすごいと思いますけど、神戸もすごかったというか、負けじゃない、
多分全国的にそういう流れなんでしょうね。
うん、
沖縄だけ神戸だけっていう話じゃなくて、
うん、
多分東京もそうやし、
そうかそうか、
連日前、まあ、人生フルーツもそう、
あ、
近いものがありましたけども、
似てますよね、ちょっと印象的に、
まあ、それぐらいやっぱり素晴らしい作品やということなんですけど、まだ見れてないという、ね、
私も
まこちんしか見れてない
ね。まあまあまあ、
ただ人生フルーツに関して言えば、
はい、
最近シネコンでも実は上映があったりしたんですよ。
そうなんですか。
そう、
どこですか。
だからハット神戸で、
あ、そうなんです、
多分1週間限定ぐらいやったと思うんですけど、 あったんで、これもひょっとしたら、まあ、時期はずれるかもしれませんけど、また上映がどっかでシネコンでかかったりする可能性もあると思うんで、これだけの人気ですからね、やっぱミニシアターの上映が終わってから入りきらなかった人のために、
シネコンで、ね、
そういう上映も可能性としてはあるんで、僕も諦めずにちょっと狙っていきたいなと。
すごいな、ミニシアターからシネコンって。
そうですよ、
シネコンが最近そういう動きがあるんですね。
なんかね、やっぱりまあ、 時期はね、当然やっぱりまあミニシアターと同じ時期には無理なんでしょうけど、うん、まあ、完全に上映が終わってしまった後やったら、うん、そういうようなことも可能性としてはあるんやろうなと思うんで、
うん、
まあそれで見れる人が増えればね、うん、それも絶対作品にとってもプラスやし、
うん、
我々にとってもありがたい話なんで、
うん、
そういうのも期待しつつ、
はいはい、
引き続きちょっと見ようとは思ってますんで、
うん、
はい、兄さんありがとうございます。
ありがとうございます。では、今月のテーマに行く前に、コーナー内コーナーを始めたいと思います。マコチンの楽しみ方も自由だ。
違う
全然間違えちゃう
ひどいですよね。
ひどいですね。
めっちゃ面白いんで、
マコチンの楽しみ方って
知らんわ、
知らんわ。
あ、映画のが抜けてた。
そうです、
すいません、改めまして、マコチンの映画の楽しみ方も自由だ。
あ、どんどん忘れてるやん。
それ結構好きなんですよ、あゆみさんが入れてくれるやつ。
どんどん、ごめん。
適当。めっちゃ適当な、どんどん。
すいません、紹介したいと思います。
はい、
今回僕が紹介したい作品は、
うん、
3度目の殺人という作品です。
お
よかったっすね。
お、
あのベネチアのコンペティションに選出されてすごい話題やったじゃないですか。
なんでた世界映画界マニア。
カッコアカデミーのどくね。
そうですね。はい、まあ惜しくも賞を逃したんで、
うん、
まあどうなんかなっていう、うん、まあ、気持ちがありつつの鑑賞だったんですけど、
はい、
いやいやいや、これもう全然賞取ってもおかしくないやろ。これは金獅子賞でも。
おかしくない。
おかしくない。
そんなに
ぐらいすごかったですね。この作品は法廷ものです。
ですね。それを知ってます。
はい。はい、弁護士の重森が、福山雅治さんが演じているんですけれども、うん、殺人容疑で起訴されている三角は役所広司さんが演じています。
はい、
の弁護を、担当するんですけれども、うん、
なるほど、
その三角には殺人の前科があったんですよ。
2回目の殺人で捕まってるって、
そういうことですね。なんで今回はちょっと死刑は免れないみたいな、
まあね、2回目ですからね、
ところなんですけれども、まあ福山雅治さん演じる重森は結構価値にこだわる弁護士でして、
人権派というよりは自分の価値の方にこだわってる人っていうことですか。
まあ人間性としてはこうどうかなっていう人なんですね。
なるほどね。
もう真実なんてどうだってええんや。
ああ、もう勝ちゃえと。
そうですね、うん。そういう人間なんで、
なるほど、なるほど。
まあ有利な情報をこう掴んで、一時はこの裁判も、まあ有利な状況に持っていくんですけれども、このミスミがですね、ちょっと何考えてるか分からへん人間で、
へえ。
その本人もいろいろ言い分が変わるんですよ、コロコロ。
ああ、そうなんですか。
はい。
サイコパスっぽい感じなのかな。
あ、そうですね。
へえ。
でその弁護士の重森が、翻弄されていくっていう物語でございます。検察官 VS 弁護士というよりかは、
うん、
弁護士と被告人のやり取りの映画です、
うん、ああなるほどね、
はい、そっちが主軸の作品でございます。法廷のシーンももちろんあるんですけれども、
うん、
その面会のシーンが何回もあるし、
うん、
結構尺も
長め
たっぷり使ってあって、
なるほど、
まあ、そこが見せ場ですよね。
是
枝監督すごいなって思ったんですけど、
うん、
まあ、映画ってそもそも映画をこう外から見てるじゃないですか、うん、観客って。
そうですね、
観察者というか、う
ん、出来上がった世界を、まあ、覗き見してるような感じですよね、う
ん、なんですけれども、外の人間じゃなくて中の人間なのだっていうことは思うというか、
引っ張り込まれるってことですか。
物語に没入してしまうっていうことではなくて、
うん、
物語で描かれている、うん、まあ、社会は僕たちが生きている社会そのものじゃないですか、う
ん
うん、っていうことをこう強く認識させられるっていうところが、あのすごいなって思ったんですよ、
うんうん、なるほどね。
誰も知らないっていう作品のことをちょっと喋ったんですけど、
は
い、その時にも言ったんですけど、まあ、誰も知らないは育児放棄の問題を描いていて、うん、その問題がその誰も知らないんじゃなくて、
はい、
誰も知ろうとしなかったっていう話なんだよっていうことを言ったんですけど、まあ、本作のその3度目の殺人で描かれた話も、
うん、
まあ、裁判はこの三角のね、
はい、
はあるんですけど、そこでいろいろ描かれるんですけど、そのことは僕たちにもつながってるっていうことを 思わせられる作品なんですね。
当事者の立場で考えるみたいな感じ
ですか。そうです、
まあ、他人事では済まさせないっていうことですよね。
まあ、ちょっとよく喋ってしまうと、その法の欠陥をこう指摘している映画だと僕は思ったんですよ。
あ、なるほど、
はい、でその法律っていうものは、うん、僕たち人間が作ったものじゃないですか、うん、だから本当に人ごとにできないというか、
うん、
本当にあの笑ってられなくなるっていう怖さがありますね、うん、
なるほど。
もう一つ、その是枝監督のすごいところというか、まあ、特徴として今回強く思ったのは、うん、
はい、
こう白と黒をはっきりさせないというところなんですね。
う
ん、全てグレーで描いてるっていうところがあるんですよ。
なるほど。
ドキュメンタリー出身の監督なんで、
はい、
人間はそもそも矛盾をはらんでいる生き物だみたいな人間感みたいなのがあるんですよ、うんうん、
はい、
なのでそのミスミもそのね、言うことをコロコロ変わるっていうところもそうですし、うん、その弁護士である重森も、まあ、関係性が変わる中でその主張が変わるんですよね。
へ
っていうところとか、
うん、
広瀬すずさんが演じている役もすごいキーパーそうなんですけれども、
そう
なんです、ね、彼女の中の思いがこの一つじゃないっていうか、その二つ思いがあって、
うん、
それを一つにこう選択できないしんどさみたいなのがあって、でまあ、それもまあそもそも人間ってそうじゃないですか。
まあそうですね、
うん、だからそのね、あの矛盾してる人間を描いてるのがすごいなって思ったんですよね。
なるほど。
それをしかもね、あの視覚的に表現してるんですよ。これねちょっと痺れたんですけど、それこそ、まあ、その広瀬すずさん演じる役がこう2つの思いでなんか引き裂かれそうになるっていうシーンがあるんですけど、はい、そこで顔がね、もうあんな可愛い顔してるスーさんがですよ、
うん、
めちゃくちゃ怖い顔になったんですね。
へえ。
そのなんていうんですかね、なんかすごい引き裂かれる顔をしてるんですよ。
へえ。
それなんかうまく喋れないんですけど、その顔で描いてるんですよね。
それ広瀬すずさんはうまいってことです
か。うまいっていうことなのか、あれちょっとやりすぎてる感もあるんですよ。だからなんか打ったりしとんかなというか、なんか痙攣させてるんかなみたいな、
そんなに、
ぐらいなんかあの衝撃的な顔、全然可愛くないですよ。
見てみたい、見てみたい。
があって、なんかそれも矛盾してる人間をこう、絵で表現してるみたいな感じに僕は感じ取って、
なるほどね。
はい、それはまあなんか映画ならではというか、うん、まあすごい演出だなと思いました。
はい。
めちゃくちゃ良かったんで、
うん、
あんまり話題なってなくないですか。
まあ、あれですよね、その金作の流れで言うと、
はい、うん、
そこまで多分ヒットもそこまでしてないし、
そうそう、
あまりこう話題に上る、メディアに話題で上ることもそんなにないですよね。
ですよね、
うん、
僕もツイッターとかやってるんですけど、なんかそこまでその3度目の殺人の情報がこう出てこないんで、うん、
ああでも面白かったって書いてる人結構
あった、
うん、見たけどな、まあでもいつもよりかは少ないかなって感じ、
うん、なんかもっと盛り上がっていい作品だと思うんですけど、ね、個人的に
あれじゃない、あの黒沢清監督のやつと同じ日に、
ああ、まあ話題作がね、かなり、まあ、
ちょっとね割れちゃった部分はあるかも、うん、
あると思いますけどね、
どっちも割り送った感じはあります
よ、ね、うん、ああ、うん、ね、お二人も見てないっていうことなんで、
いやいや、まあ、もちろん見るつもりはあるんですけど、
う
ん、
けどまだ行けてない
んです、まだ行けてない
いや、うん、ぜひちょっと早く見て感想聞きたいです。
まだ3週目ぐらいですよね、今
くらいかな。
そんな、まだなんかもうちょっとやってません、ね、
いや、まあでもだいぶ減ってるんで、
ね、でも、うん、減ってます、減ってます。
そう、そう、うん、
早めに行かないととは思ってます。
ということで3度目の殺人を紹介しました。
はい、はい。